始まりました。こちらの番組はウェザーニュースから公式に非公式でやってくれと言われてるポッドキャストでございます。本日のキャッチ、コモンリードさんからいただきました。冷麺専門店は都内にいくつかあるようですよ。新大久保、赤坂、板橋と。チェーン展開はしてないけどっていうことで。あったんだな、俺の幻の事業。冷麺専門店、その名もゼロ。あったんですね。ってことは売れてないってことかな、これね。いや、報告ありがとうございます。はい、ということで、本日も回しの場所と横にいるのは、冷麺専門店否定派総合プロデューサー村Pです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、あったんだってさ。
いやいやいや、そもそも流行ってないと思
います。いや
流行ってないですよ。
いや、はい、なんかやっぱそのなんていうか、チェーン展開してないってことなんで、
はい、
やっぱりこう大きな投資ができてないですよね。
あの麺にはその力がないですよ。
いや、
申し訳ないですけど。
いや、多分ね、はい、炙冷麺がないんですよ。そのインパクトがある突破口をつかめてないというかね。
そうですね。若者のあのなんかこう味覚はつかめないですよ、あれでは。
今だからラーメンもさ、結局、まあ、なんていうの、二郎系とかいうのか僕あんま詳しくないけど、がっつりしたのが結構、多いじゃない、
はい、
なんかこうインパクト勝負みたいな。
そうですね、
うん、
ニンニクです。
ニンニク油、
はい、
なんかそういうのでインパクトで勝負してる、はい、そのなんかこう雰囲気あるじゃないですか、はい、流れが、
はい、
これはもう逆張りで冷麺来ますね、やっぱり。みんなあれに飽きてんですよ。
あ、
もうこれ以上もうドロドロした感じのは、いや今までも何度もあったんですよ、この、なんていうか波はね、で僕らの時なんですか、あの豚骨は何度もこう波来てると思うんですよ、で僕の時代とかだとあのジャンガララーメン何年か、
ね、ジャンガラ、そうだね、
そう
ジャンガラでした、ね、
あの辺りからなんかおいなんかすげえインパクトがあるやつが現れたみたいなね、でちょっとなんか一風堂とかもね、その後ちょっとあっさりしたりとか、でまあ二郎系はちょっとどこのタイミングでどういうクロスしてたのか僕のあまりラーメンはあまり詳しくないんであれですけど、でもなんかこう濃いところってあったはずなんですよ、でそれが今多分ピークだと思います、この濃さが。
そうですか。
この後冷麺の逆襲がきますよ、これ。あっさり系の逆襲が
本当ですかね。あの確かにおっしゃる通りに、まあ、その年代別で分けた時に、やっぱりその若い人じゃないところはその味的にはこうさっぱりを求める傾向はあるし、後期高齢者時代ですから
間違いないですよ、これ、
ね、
若者減ってくんだよ。
味的にはそうかもしれないですけど、あの噛み切れない麺は喉を詰まらせますから、そもそも危ないです。そのターゲットには向かないです、あの麺が。
あのね、そんな太いゴム飲んでるわけじゃないんだよね。言うても麺だからね。最後細いから。
ハサミじゃないと切れないんですよ。知ってました、あの麺を。
だから村Pが食ってる冷麺が、俺の食ってる冷麺と違うんだよな。
違うのかな。
どんだけなんかそのすごい太いぶっといハサミでしか切れないのを食ってるの、ちょっとちょ韓国のなんか違うんじゃないかな、見てる冷麺。
あ、そうなんですか、
ね。あってもいいんだけどさ、そういうのも、冷麺専門店は、これは胃の中でしか溶けません。
噛み切れませんっていう注意ですよね。
そのままなんなら出てくる可能性があります。っていうなんかこう逆にこう腸を掃除して出てくるみたいな。吸収して出てきます。あ、
なるほど、それはいいですね。
いや、そういうだから何個かあるんだから、冷麺専門店ですから。
あ、なるほど、
もはやあったかいのもあるんだから、その中に
冷じゃない、
冷じゃないのも
温麺じゃん、
温麺もあるのよ、もう。なんでこれあったかいんだよ、冷麺屋なのに、っていうのとかもいっぱいある冷麺専門店っていうことだ。
確かにね、つけ麺専門店って言いながら、中華そばがあったりしますから、ね、
全然あるでしょ。
あります
よ、全然ある。寿司屋なのにケーキ出てくるんだから今。何でもありなの、そこは。
なるほどです、
はい、タイトル勝負サムネで勝つみたいなとこあるんだからネット社会は
そうでしたね、
はい、いやだからねまだちょっとこうブレイクしてないかもしれない。僕は絶対これ来ると思いますんでね今この新大久保赤坂板橋付近にどうやらあるようなので、はい、ちょっと何かあったら行ってみたいですね僕はね、
これ完全に焼肉都市ですよね。
まあまあまあそうですよ。だから、はい、そうね、焼肉の付近にマーケットがあると思ってここに出しているのか、はいはいはい、たまたま都合よく焼肉店が、うん、これもう冷麺専門こんだけスペース空いてるから、うん、焼肉ほどスペースないけど冷麺だけならいけそうだから、
あ、
冷麺出しとこうみたいな、うん、まだそれぐらいかもしれないですよ。
そう
です、ダメですよこれは、原宿に出さないと。
もうほんと力ないですから
ラフォーレ前に出さないとダメです
そんな全く話題にならないですよ
ラフォーレの向かいの角、なんか新しいなんか、はいはい、とこできたじゃないですか、はい、なんかおしゃれな感じのこの間オープンしてたの、はい、あそこに持っていくべきですよね外国人も来るし、
一等地ですね、
一等地にも勝負していかないと、はい、情報の発信基地、
映えないですよ、女子高生とか食べないもん。
いや絶対ね、うん、あの冷麺はこれ、うん、あの申し訳ないですけど、うん、むちゃくちゃ映えるんですよ。
またこの話で盛り上がるんですか、
はい、冷麺って、はい、透明とかもういろいろなパターン作れるんで、はいはい、冷たいものでだからブルーも赤もイエローも何でもできるんですよ。
え、マジですか。
だってこの間言ってたじゃないですか、スープってあれ何なの、はい、っていう
酢です ね,
ね、水みたいなやつ で, 水ですよ、ね、なんかよくわかんない、
はい、
ってことはあれに着色料を入れただけで味変わらずに
入れるな入れるな
味変わらずに映え映え冷麺全然できるんですよ。
あ、確かに色
全然できるんです冷麺は、はいはいはい、氷も入れたらいろいろ氷アートもいけるしね普通のラーメン何にもできないじゃないですか、氷入れらんないしスープが命とか言ってるから、はいはい、スープそんなに色変えられないし、
そうです、ね、
結局トッピングのみみたいな感じで、はい、映えるためにはもうもやしとかのとにかくドーンって乗っけるしか芸がないじゃないですか、うん、こんなすごいの食いましたみたいな、はい、これしかできない。冷麺むちゃくちゃいろいろできますから、
あ、
もうすごいですよ。
確か
にすごいですよ、うん、多分何ですか、あの AR なんとかみたいなのあるじゃないですか、あのポリポリした動画、
はいはい、
あのなんか口だけ出てるような、はい、ちょっと最近流行ってるような、はい、あれ全然できますよカリカリスースーもうその音だけで YouTuber みたいなやつ出てきますから、
ASMR、
ね、みたいなやつですね、はいはいはい、覚えらんないんですけどあれちょっとあれ何がいいのか僕は分かんないですけどあれ何がいいんですか。
いや僕にも分かんないです。
あれ何ですかね、僕にもカリカリ食べてるやつあるじゃないですか、
はい、う
ん、あれ何なんですかね。あれ
コメント見ると癒されるって書いてましたけどね、
うん、あのどうでも結構見てるっていう、なんか、はい、あのうちのスタッフなんかでも、はい、結構まだ子供がちっちゃいとね、
はい、
あれを買いたいみたいなので、
え、
2時間並んで買いましたみたいな、なんかよく分かんないプリッツ、なんていうんですかね、あのグミと周りが砂糖みたいなんでパリパリパリパリする、
はいはいはいはい、
あれがで、あれの YouTuber のすごい有名な子女の子とかが何かいるらしいんですよ。
なんかそのグミの周りに、うん、ラムネみたいなのがついてるやつとか、なんかいっぱいついてて、
そう
そういうのもありますね。
それをパリパリ食べてるだけの動画ってやつなんですけど、はいはいはい、それ系とかはなんかそのお子さんが、うん、ちっちゃい子供を持ってるスタッフが、うん、なんか子供があればっかり見てるっつって、でこれ欲しいこれ欲しいって言われてしょうがないから2時間並んで買ったみたいなこと言ってたんで、
なるほど、
洗脳されてますね
あ、じゃあそういうので流行らせていくっていうのは今っぽいですね。
いやいやいやいや、間違いないですよ。
今っぽいです、
はい、冷麺は全然映えるんでいけますよ今日もまた冷麺の話かこれはい、ということでね、1週間いろいろありましたということで情報ありがとうございます、
はい、
なんで冷麺の話になったかっていうと、焼肉の話かなんかしてたのかなこれ。
そうでしたっけ、もう冷麺がもう濃すぎて忘れ
ました。全然忘れちゃったけどね、はい、うん、なんか木田さんがなんか X にポストしてたって、まあ、これはどうでもいいなこれな、それでキムチの話になって、
はいはい、
でもう一つね、ゆいちさんから来てんだけど、はい、バシさんが、はい、一番うまいキムチってコクうまなんですよ って行った時に、うん、カンタロウさんが後ろでふふって笑う行為がしっかり入ってましたっていう笑ってたの？
確かにカンタロウだけ笑ってた。
カンタロウ何その国馬知ってんのお前。美味しいよねあれね。ああ、国馬派なんだやっぱカンタロウも。
一回も食べた
ことない。これ見たことあるでしょこのパッケージ。ちょっと今これほら写真がゴンって出てる。国馬っていうこれが一番美味しいんですキムチではね日本人にとっては。
その唐草模様も込みですか、
はい、いやこれは違うと思う。これはちょっと単なる背景。これこの人の家なのかネットで落ちてた画像なのか分かりませんけど、はい、まあね、あの賞味期限が4月27日って書いてありますんで、うん、この人なのかもしれませんね。そこまで見られて恥ずかしいねこの人もね。
ご飯に合うって書いてます。
いやいやいやだからそうなんですよ。もうなんで日本人にとっては、うん、もうこれが一番美味しいです。もう
別に見つけたら今度買ってみます。
買ってみて買ってみて、はい、ええ、はい、別にまずくても、うん、そのいまいちでも、もうこれが美味しいんであ
それが美味しい、
そういうことになってる。
なるほど。これが美味しいってこと
だ。書いてあるんだもんだってご飯に合うって日本人ご飯食うじゃないんだってだそういうものなんです。あ、正解これなんで。
そうなんだ、
はいはい、であれと一緒ですよ。だからその一緒にこれしかずっと食べちゃいけないって言われたら何食うっていう質問で、はい、あの正解が寿司などと一緒。
いやそれ人によって、え、人によって違います。
いやいやいやいやいや、だからこれ何度も言ってんの、何度も言ってんのこれ。これ理由とか聞いてくる人いるんですよ。
はいはい、
たまにこの話になると僕がね正解は寿司ですよって言うと、え、寿司ですか、うん、まあでも毎日寿司か、え、でもなーなんて言って、はい、これ理由を聞いてくる人いるんですよ。
はい、
なんでですか的な、
はい、
その、ま、その前にカレーとかね、うん、そのなんかラーメンだとか、 なんかご飯と味噌汁だとか、 なんかいろんな議論がある中で、はい、僕が正解言ってあげると、うん、なんでですかってこう聞いてくるんですよ、
はい、
それもういいんですよ。でもどうしちゃったんだみんなと、うん、ね、日本人に、
うん、
みんな詰め込み教育型でね、
うん、
ええ、あの正解教えてもらってたでしょと学校で。
いやまあまあまあ、
ね、
義務教育の時、
義務教育で 2×2 は4だと、はい、2人が知って、
はい、
なんでって別にもういいじゃんって、これ正解だからっていう、
はい
はいはい、だからいいんですよ寿司なんです正解。いやいや覚えといてって言ってるわけ。これ
それはもうあの趣味の世界でしょ。お寿司が好きですって言ってるだけでしょ。
いやいや好きとか嫌いじゃないんですよ。
好きじゃない人もいるから
正解なんですよ。単なる正解なんですよ。なのでそれだけ覚えておいていただければいいっていう。
あ、はい、まあ好きですけど寿司はね、
はい、はいはいはい、まあそんなこんなでね、はい、あの国馬の話もありましたってことですけども、はいはい、何の話だけどね。今週なんかありましたかね。1週間いろいろありましたって話ですけども、
今週
桜散っちゃってこれね、まあ、散り始めギリギリまだいけるかな、
まだいけるかな、
まだいけるかなって感じですけどね、
は
い
は
い、
会社の近くの、はい、うちら その桜プロジェクトで、
お
う
お
う、植樹した桜たちがあるじゃないですか、
はいはい、周りにね、この会社のビルの周りに桜がこう、はい、結構埋まってるんですけど、それはウェザーニューズがね、は
い、そうなんですよ、
毎年埋めてたやつがあって、ね、
毎年植樹をしてって、
はいはい、
今や結構な見栄えする感じになってきたんですけど、
結構見栄えいいね。
あそこの咲き具合はまだ満開ではないです。
あ、そうなんだ。
これからって感じです
。若いもんねあれまだね、うんうんうん、あの桜ね、
はい、
遅咲きですよこれから。
遅咲きです、う
ん、これ年取った方が早いんでしょ多分
って言われてますね。
靖国さんとかのやつはすごい年齢いってるから、もうなんだこう杖持ってるからね。
ああそうですね、枝が折れないようにね、
うん、そう、うん、なんでまあまああれはな、まあね、結構早めじゃ早めっていうことで、
はい
はい、まあでもまあ桜いいよねやっぱり今の季節ね。年取ることにそう思ってるのかな俺、わかんないけど。
あれ
今年遅くて、ね、
そろそろもうい
やいや今年遅くて
仕上がってきた感じ人生が。
いや結構前から仕上がってるよ桜に関しては。
あ、
桜に関してはもう結構仕上がりつつあるの僕も、
はいはい、
昔桜見ても何の感動もしなかったよ
昔。
うん、
あ、そうなんだ。
小学校の時桜見てわーって言ってました。綺麗とか言ってた。
もちろん言ってました。
そもそも北海道桜ちょっと種類違うみたいな話もあったりするんじゃないのこれ。
いやいやいやいやいや、咲く時期が遅くて、
はい、
他のいろんな花と一斉に咲いちゃうんで。
そうだよね、
桜の存在感がちょっと薄いっちゃ薄いですけど、
ちょっとそのライバルが多いっていうかね、
はいはいはい、
思ってましたか桜。
もちろんですよ。
いや日本人はやっぱ桜だよって話じゃないですか、
うんうんうん、
まあでもこれもいつ時代が変わるか分かりませんよ、
うん、
なんか分かんないけどね、
うん、
桜の花びらってまあまあ下にこう落ちるじゃないですか、
はいはい、
で目立つじゃないですか、
はい、
なんかあれが汚いなみたいな感じになって、これでもう、いや、わかんない、なんかその時の偉い人とかが、うん、よし桜はもうあれは汚いから落ちて大変で、なんかその詰まったりとか、わかんないけど、環境にどうとか、なんかそんな話が出たら切られるかもしれないですよ、日本中の桜は。だって杉だって杉花粉のいろんな話があってね、ちょっとどうしようって話になってるじゃない、まあいろいろとそこはなんか花粉を出さない杉とかさ、いろいろそういうのも研究されてますけど、
はい、
ですけど人間何しだすか分かりませんからね本当に。
あ、そうですか、
今の世の中。
あ、
まあでもこんだけやっぱ桜好きなのはもうやっぱり日本が一番じゃないですかね。まあ、次の世代はでも分かんないですよ、うぜえなあれっつって。
あ、そうなんだ、
落ちてうぜえあれっつって、もう切ったらいいんじゃないのっつって、で投票して切るかもしれない、みんな、まあ、僕らが死んだ後でしょうけど、間違いなく。あ、
そうですよね。あ、で僕はあの一つ賛成なのは、はいはい、イチョウの木は切った方がいいと思います、
うん、あの匂いがね、
すごいですよね、
匂いがね、
匂いがきついんですよ、
まあ、あの匂いだよね、
あの匂いがします、
あの匂い、
ね、本当に、
うん、完全にあの匂いだもんね、あれね、
あの靴とかあの匂いがしちゃうんであれ俺踏んだかなって思っちゃう、
犬の踏んかなんか踏んだかなって、はいはい、いやでも一応切ったら大クレームでしょ
そうなんですかね、
まずもっとやっぱ景観とかなんかそのやっぱこれをして秋みたいなとこもあるし、やっぱ拾って食べてる人からすると絶対にもうダメですよ。
いやいやいやいやいや、俺でも本当不思議なのは、あんなに臭いものをよく食べようと思ったなと思って、はいはい、最初に
でも焼いたらもうもはや美味しいじゃない
だってあれ、あの臭いところを取って、はい、うん、中にあの硬い、はい、ね、銀杏が入ってるってどうやって発見したんだろうと思って、
ね、うん、ああ、まあだから勇気があるよね、
すごいよね、
うんうん、まあでもね、まあ、これもね、マニアックな趣味持ってる人は、うん、あれそのものが好きって人もいるかもしれないですからね
危ない方向ですよ、
ね、その人が発見してたのかもしれませんけどね、
まあまあまあ多様性ですからね、そういうのも認めてはいきますけどあえてコメントはしませんよ
いやまあだから、まあでもその最初に食べたのが、はい、その人間だったかもわかんないですよね。
あ、なるほど、
すげえうまそうになんか動物が食ってて、これはあいつらがあんだけ食うんだからいけるはずだってやっぱり勇気を持った人もいたのかもしれないし、どういう、まあでも銀杏好きですか？
銀杏自体は、
うん、あの要はなんだろうな、焼き鳥屋とかでたまに
ありますね、
こう串に刺さって塩がちょっとかかってみたいな、
はい、ああいいですね、
ねえ、
はい、
あれは僕も結構ハマった、結構好きなんですよ、
美味しいと思います、はい、
なんで、うん、僕はあの、うん、一応別に切んなくていいなと思ってます
本当ですか、
ただ、うん、あのやっぱり秋に関して言うと、うん、まあそのなんか紅葉とかね、
うん、
そういうところに結局なんかみんなビジュアル重視で持ってかれてるっていうところはちょっと違うんじゃないかなっていうのはもうまあ私はずっと主張している話ですけども、
紅葉いいじゃないですか、
いやいや、だビジュアルじゃないですか、結局
別に匂いもしないし、
うん、まあ、見た目でこう判断しないでくださいって結局人間最後は直感的にやっぱりこう嗅覚っていうところあるわけですよ
まあ、五感の一つです
ね。もうその最後はなんかね、
はい、
見た目とかじゃなくて、
うん、
ね、なんかこうこっちかなっていう嗅覚ってあるわけですよ
あ、それは直感の方の話をしてました、
そっちの話してますよ、
匂いじゃなくて
匂いの方というか、はい、でも結局それは匂いみたいなものもあって
あ、
まあ、一言で言うと金木犀をもっと植えた方がいいって思ってるわけですよ、
あ、
世の中の人は、
僕が切るとしたら、はい、一応、うん、その次金木犀、
なんで金木犀それトイレつながり、それ何その順番、圧倒的に違うでしょ、
まあ、
プライオリティ全然違う、それ
もしイチョウの匂いを、
はい、
金木犀が、うん、消してくれるなら、うん、賛成です
だからトイレじゃん、その
すごい賛成です、
その構造そのものがトイレじゃない、
でもどっちの匂いもやっぱ苦手なんですよ、
でも一応でも まあでも、うん、仮に銀杏が金木犀の匂いだったら、はい、最強ってことを言ってますよね。違います。仮にね。
ああ、なるほど。
むちゃくちゃ濃い金木犀の匂いで、もう家帰っても、はい、もう
取れない。
僕靴にも
う靴につ
くっついちゃってんのよ。
いやそこまではちょっときついですね。で
もなんか、うん、金木犀は僕でもなんか食べたいとは思わないんですよね。
思わないですね、
うん、
はい、
だ銀杏が焼いて、うん、金木犀の香りふわーってしてもなんか食欲があんまり
あれは食欲ではないね。
あんまり違いますね。
違いますね。
なんだろうな、いやしいなのか、なんなんだろうな。
いやトイレの芳香剤だから
です。芳香剤言うな。
匂いが
違う違う違う、おかしいおかしい。
トイレの芳香剤みたいな匂いがするから、
バイアスかかりすぎてる。
おかしいです、あれは。の植物。
いや、あの外国人は沢でないんで、はい、いやないでしょ、どう考えたって。
ないの。
外国のトイレ全然違う匂いするもん。
そう、
なんだろうね。
胃腸。
いやいやいや、そっちじゃなくて、なんだろうな、はい、な、うーん、こう、いや、まあ場所によって違うけど、うん、なんかブルーな匂いがしますね。ブルーから紫にな
んかラベンダー
かける匂いだから、なんかそっち系の匂いがするんですね、多分。もうちょっと言うと、このなんていうか、なんかこうプールじゃないけど、うんうんうん、そのなんかこうやっぱこう
消毒、
消毒している感もちょっと入ってくるような、あの匂いの僕の印象はね、
うん、なるほど、
うん、なんかそんな感じなんで、あんなこう芸術的な匂いをトイレで嗅ぐことは二度とないですよ。
あ、そう
なの。そんなそんなそんな高級なもんじゃないですよ。
逆にヒットすんじゃん、
海外のトイレ。
海外にそうポコッと置いといたら、
まあだからトイレをきれいにするっていう発想が、うんうん、そのちょっと日本人の感覚と違うんですよ。日本人だって下手するとトイレで飯食えるじゃないですか。スマホのゲームやってる間にさらに飯食う人いるぐらいだから。
ないっす、食べないっす。
いやいや、それぐらいいけるんですよ、はあ、その日本のトイレは。
本当ですか。
サラリーマントイレで飯食ってる人いますから。
本当ですか。
ちゃんといますから大丈夫です、まあ、食っちゃいけないと思いますけど、はい、でもそれぐらい綺麗だからいけるわけですよ。それはもう結構きついですよ、海外のトイレは。
そうなんだ、
ええ、
あの文化の違いっていうのはやっぱりあのおっしゃる通りあるかなと思ってて、ええ、要は日本はトイレにも神様がいるじゃないですか。
トイレの神様が ね
だからやっぱり綺麗にはするんですよ。
はいはいはい、はい、
ね、うん、でそれはいい文化だなと思いますよね、うん、
豪華みたいなものを、うん、はい、アピールするという文脈において、うん、綺麗なトイレっていうのは海外存在しますけど、うん、綺麗という、うんうん、そういう文脈において綺麗ではないんですよ。
そうなんだ、
はい、なんで豪華だなここっていう場所があったとすると、うん、まあ、ホテルでも何でも、うん、そこはもう豪華文脈で全てを豪華にしたれっていう状態においてトイレも豪華にしてるだけで、あれ綺麗にしたいわけじゃないです、どっちかというと。綺麗文脈であそこに到達してないんですよ。豪華文脈で言ってるの。
神がいないね。
神はいないです。そこに神は教会にいますよ。何言ってるんですか。トイレに神いるわけないじゃないですか。あんな汚いところ、あのシットとか言われてるところにね、オーマイゴッドじゃないよ、本当に。いないんだよ。
神がいないんだ。
そっち、西洋はいないよ、それはトイレには。
そうな
の。日本だけよ。妖怪もいるし、神もいるんだから。全部がいるの、日本は。
そうね、
そう。圧倒的になんかね、専門家からしたらとてもない話をしてると思いますけど、まあ僕らの中ではね、中二トーク的にはまあ神様いれますわ、
はい、
それはね、はい、ね、だから綺麗なんですかね、
うん、
だからまあ東東とかね、
はい、
まあ、東洋陶器ですけども、うん、東東ウォシュレットなんなん、ああいうのはもう全部やっぱり日本からね、
うん、
来ますよ、ね、神もお尻だって洗ってほしいってことでね、糸石警察大先生のキャッチとともにやっぱり日本から生まれるわけです、
ね、
いや何の話を、下の話、下の話しかしてないわけですけどね。はい、ね、ちょっとあのウェザーニュース NG で見てみたらですね、
はい、
空亀400台突破みたいな話で、この方はねこれつけてたのかな、なんか、なんかウェザーニュースから俺のメールが来ましたっつって、 トラカメを多分つけてる方でしょうね、
うんうん、
はい、400台突破っていう話がね、
うん、
これめちゃめちゃ早いよね、1ヶ月で400台突破だって。
いやー、
何これ、
ほんとこれすごいです
よ。すごいね、そんなつくカメラって。
いやー、
これギネスに載ってんじゃないのこれ。
あ、申請してみます。
申請したら
1ヶ月です
ごいよね。
あ、
やっぱこれサポーターのネットワークっていうか。
そうですね、
これはコミュニティの力すごいなと思いましたけどね。これはでもあのウェザーニュースライブでもバンバが出てますね。
そうですね、
空亀ちゃん今ね、
はい、
でもいいよねこれ本当ね、
本当素晴らしいと思います、
ね、いろいろついちゃって、
うん、
で桜の映像とかもなんか、なんかライブカメラとかやってるよね。
あ、そうですね、はいはい、
ああいうのもだからこれからはちょっと遅れてきましたって感じですけど、うん、やっぱこの映像カメラっていうところはね、
うん、
ちょっと可能性しかないですねこれ、
うんうん、
なんか珍しい現象とか見えるんだろうねいつかね。
いや本当に
ね、なんか虹とかは多分普通に見えるよこれね、
うんうん、
何が見えてほしいですかね空亀で。
空亀で、
うん、
まずやっぱりこう雨、
あ、
雨は見たいです、
はあ、
はい、
あの真面目な感じですね。あ、わかりました。
まずですよ。
まずね。
まずです。
じゃ雨とかだから雷なんつうのもこれね。
はい。
雷取れないよなかなか、
うん。
雷をカシャって取れるの難しいからね。
はい。
で動画回しててもなかなか雷出ないから。
そうですね。
そういうのをこう。
やっぱ定点で撮ってる強みっていうのはありますよね。
うん、まあそうか、でもストリームでずっとやってる間になんか本当にピカッてきたら、
うん、
ちょっとすごいね。
うんうん
うん。
うん、
まあそういうのも撮れますよね。
はい。
はいはいはい。
だんだん
バラエティーを、バラエティーとかじゃなくて、
まあ、バラエティーじゃ
ない、珍しい、
珍しい
ことが起きてもいいわけじゃないですか、空亀なんで。
あれは空亀は夜も撮れますから。
あ、夜も確かに撮れますから ね、
やっぱりこう流星的な、
あ、まあまあまあ、
気球的なやつとか、
あのなんかあのパラパラで、
うん、
あのライブカメラチャンネルで、はい、なんかあの過去の、
うん、
ブイーンってあの会員になると過去のやつドルルルって見えるのご存知ですか。いつかその機能ついたと思うんですけど、
うんうんうん、
あれ見ると本当にあの何こう星がグーってこう回ってるっていうの、
あ、
そういうの見える、
はいはい、いいです、
ね、あれもなかなか大津なもんでございまして、
うん、
腰も見れますね、いいですね、はい、
あとは気象現象でいくと季節のお花とかも出てくるでしょうね。
あー、ちょっとあの空ばっかり映してるんでもうちょっと下げたりして、
うん、
ちょっとあのなんか畑とか映ってるやつもありますけど、
畑映ってるやつがあるんですよ。
ああいうのは最高ですね、
はいはい
はい、僕はやっぱり幽霊出ると思ってるんですよね。間違いなく、幽霊が、
お化け、
幽霊ですね、
お化けが出る、
妖怪が出てきます。いや珍しいもの出てきて、なんだろうこれって、
はい、
いやなんか映り込むんじゃないかなっていう期待感があるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、ずっと回ってたらそうですよね、
特に外に出してる、
はい、
カメラだったら、
うん、
そのなんか反射とかもあんま関係ないから、
うん、
これ外に出してるのに、なんだなんだっていう、
うん、
そういうざわつきなんかあるんじゃないかなっていう、
あまあ、UFO 的なやつとか、
UFO 的なのもあるかもしれないね、
うん、
なんかそういうのをちょっとなんか今まで見たことないだけで、
うん、
みんなが400台もね、もうこの後わかんない500台とか600台、
うん、
ずっとこう空だけ見てたら、うん、なんか映んじゃねえかなって、
うん、
地球が瞬きしてくれるかもしれませんよ。
は
3体だ、
3体。
いやなんか映んないかなっていうのはちょっと期待しちゃうところあるんですけど、
うん、いやーこれはもう本当に期待が高まりますよ。
こんな空ばっかり撮ってるカメラ絶対ないから、
うん、
だから AI とかに分析してもらって、
うん、
なんか変なのを見たら連絡ちょうだいって言っとけば、今の AI やってくれますから。
いいですね、
ずっと見といてくれるんで、
うん、
そういうので、これもぜひね、もうこれ目指せ何台なのか分かんないけど、まあでもやっぱりもう1ヶ月で400いったならやっぱ1000台ぐらいは
いいですね、
行ってほしいですよね、
バンバン行ってほしいです。
なんかあったらね、 まあ、特に防災時期とかね、やっぱそういう時にはね、
そうですね、
絶対的に役立つもんで、はいはい、ぜひ皆さん空カメつけていただいて、
うん、
はい、ちょっと盛り上げていきたいですね。そんなとこすかね。今日ツイッター X できたのはこの程度。
はい、
はい、松井キャスター10周年おめでとうございますっていうのがありました。10周年です。いや、わかんないよ、もう
10周年か。
俺があのオーディションで Google グラスで滑ってから10年か。
あの時か。
あの時、あの時ニューヨーク僕いて、そうよ、はい、だってまだニューヨークいて、うん、で Google グラス買って、
うん、
それでもうね、うん、これつけて、うん、なんかいかにウェザーニューズがやっぱ IT すごそうっていう雰囲気を、
うんうん、
そのオーディションの候補の方々にね、
うん、
あのお見せして、うん、モチベーションを上げてもらおうかなと思って最初になんか挨拶するときにそれつけてGoogle グラスつけて、こう、皆さん今日はどうもありがとうございました、これからねって言って、実はこれ Google グラスで録画してるんですけどね、
はい、
みたいな話をして、
はいはいは
い、もうドンズベリだったっていう何を言ってるのかさっぱりわからないし、
はい、
今緊張してそれどころじゃないし、
はい、
わけわかんないこのおっさん変な微妙な、なんか変なメガネっぽいのつけてるおっさん、
うんう
ん、ピコピコしやがってっつってあれから10年ですよ。
あのグラスはどうしたんですか。
ね、あのグラスはもうどっか行きましたね。
あ、そうですか。
全然流行らなかったですからね。びっくりするぐらい流行らなかったですからね、グーグルさん。Google さんの中でもいろんな失敗してますけど、
はい、
あれトップ10には間違いなく入りますよね。Google グラスは。
Google グラス。
早かったとかなんかとかいろいろ言われてますけどね。
はい、
結局今でもグラスまだ来てないですから。
来てないですね。
結局まだグラス来てないんで。
もう
グラスよりももはやなんだろうね、うん、AI とかなんか喋る方とか、
うん、
もうなんだろう、ロボットとかの方が来ちゃうんじゃねえかな、
うん、
この後。
うんうん、
グラス一生来ないかもしれないですね
残念ですね。
メガネがなくなるかもしれないから。
あ、
もう
そうか
そっちの目の中になんかこういうの入れたらいいとかで、
うん、
なんで僕らも最後の老眼世代って言われるかもしれない。
あ、もう早くなんとかしてほしい。
なんとかしてほしい、これ本当に
本当に
本当になんとかしてほしい、これいや今ロボットすごいんよ、ロボット、人型ロボットが、
お、
結構なんか喋れるようになっちゃってて、最近ロボットも自然言語で。
ああ、そうなんだ、うん、
だからなんかちょっとスターウォーズとかああいう世界の、うん、今まで SF で出てたロボットが、
うん、
もう本当に普通に、
うん、
なんかこの間 NVIDIA の発表会でディズニーとかがなんか作った、うん、もう本当にもうそのままスターウォーズに出そうだな、このロボットっていうのが、
うん、
普通にもうステージ上がってましたんで、ピコピコ言いながら。
そう、
うん、ロボット熱いですよこれからは。
うーん、
多分
二足歩行なの。
二足全然、あ、そのディズニーのやつはどちらかというと R2D2 みたいなやつなんだけど、うん、二足歩行も全然楽勝楽勝。もっと言うとこう人が教えてあげれるんで、
うん、
こうやって動いてとか、こうやって持ってこうやって運ぶんだよって言ったら、
うん、
それを見て学んじゃうんですよ、もう。
うわ、
動きを。
やばい、
やばいよ、
それやばい
本当に、うん、そういうのができるこう技術がどんどんどんどん発展してて、だロボット系熱いんですよ今。
へえ、うん、そうなんだ。
だ結構なんか SF に出てるロボットって、
うん、
まあまあまだ先だよなっていう感じで、
うん、
結局ロボットってなんか工場かどっかで人の形とかしてなくて、
うん、
なんかウィンウィンウィンっていうのですげえ、
うん、
なんか早くやる、
うん、
その工場用の機器みたいなので、
うん、
まあ、それをまあロボットって言うかなみたいな感覚もあったけど、もう今、うん、結構人型が熱いですよ。
へー、
うん、いや人型やっぱいいんだよね。
そうなんだ。
だって人が生活してるとこなんで、
うん、
ロボットが人だったら、
うん、
なんかいいじゃん。
まあ、僕はあのブレードランナー世代なので、
まあはいはい、あの最初の方のやつ、
ね、はい、最初の方のやつ、
あのリニューアルした方じゃない方ねはいはいはいはい、
ハリソン・フォード
さんが出てるの。ハリソン・フォードさん、まだ若い頃ね、
はいはい、なんでああいう世界観は非常に好きですけど、
うん、もう来るでしょ。
もう来ますか。
大丈夫だと思う。俺ら、まあ、村木ちょっと無理かもしれないけど、俺生きてる間にいけると思うな。
たたたた、それは見たいな。
普通にロボットと話してると思う。
レプリカントって
呼ばれてる人、ね、まあ、レプリカントと話してると思う。
いいですね。
いけるいける。もうその声とかね、
はい、
仕草とかも、
うん、
もう全部リアルの人間真似できるんで。
はい、
なのでそういう風になりますよ。でちょっと喋ったら、うん、もうあなたの声でもうコピーできますって言って、その声で喋ってきますよ。
いよいよなんだ、もう絶滅しそうですね。
まあそうですね、もうユートピアなのかデストピアなのか、
はいはいはい、
そっちに向かっていくなんかあれが見えてきますね。
もうなんかだって都合のいいロボットしか出てこないですよ。
まあまあまあ、まあ、
自分にとって、
ね、自分にとって都合悪いロボットなんか作る理由がないですか、
うん、ないですよね、
はい、
いいですね。あれいいですね。なんか
まあ
それ
だから村上はだから、
はい、
あのあれであの今散々なんかそんなこと言ってますけど、うん、一番そのいやロボット最高だなっていうのはもう介護ロボですよ、間違いなく。介護ロボはもう村ピーはもう超予言しときますけど、
うんはい、
もう多分今はね、
うん、
看護婦さんとニャンニャンやってますけど。
やってない。
その先は
ニャンニャンはやってないです。
何が
ニャンニャンはやってないです。
ちょめちょめやってますけど、
ちょめちょめもやってないです。やってないです。
いやいやだからもうロボットなんですよ、はい、一番信頼できるのは。だって寝ないよあいつら。
そうです
よね、いつ呼んだって 100% 来てくれるんだから。で気使わなくていいでしょ。
うーん、
看護婦さんだったら気使うじゃない、やっぱ申し訳ないなっていう呼んじゃって。
そこが醍醐味なんです
ね。醍醐味なんかよく分かんない。その領域がよく分かんない俺は。
あそ
う、領域展開よく分かんないそれ。まあでもなんかもうそういう、はい、本当に都合がいいんですから、だからそこは本当感謝感謝、今から感謝しといてください。
ロボット産業、
ロボット産業に感謝しといた方がいいよ今から。間違いなくそこはもう圧倒的に、
あそう
全人類が感謝する、全老人が感謝します。
あでも確かにちょっとその心配があったのは、うん、例えばまあ、僕らもこう子供がいるじゃないですか、
はいはいはい、
で自分が年取った時に、うん、その子供にその面倒を見てもらうっていうのが、うん、だんだんなんかこうリアルに感じられる世代になってくると、なんかこう切ないなっていうか申し訳ないなみたいな感覚もあるんで、うん、
まあまあまあね、
そこをもしロボットがやってくれるなら、
そうよ、
めちゃくちゃハッピーですね、
うん、それはでも全員がハッピーになるのはそこよ。
うん、
いやそれ今結構本質な話を、
はい、
非常に本質的な話を今プロデューサーされてましたけど、
はい、
結構そこのやっぱニーズっていうか、
うん、
でかいと思うんですよ。
う
ん、まあ、両親ね今ね、うん、あのいて、まあ、僕らの世代なんか両親がだんだんそういう感じになってきた時に、
うんうんうん、
まあ、両親も多分ねそうやって思っちゃうし、でもその子供、我々が子供側として見ると、
うん、
まあ、それはまあ当然やっぱりこんだけ育ててねくれたわけで、
うん、
それをなんかやらないっていうのも違うよなって思いながらも、
うん、
ね、そこにやっぱり大きなギャップがあるわけじゃないですか、
うんうんうん、
ね、そこを埋めますよロボットは。
うわ、すごい、すごい、何ですかそれ。
そこすごい埋めますよ。
あ、
だからまあそのやっぱ肉体労働なんで最後は、
はい、
はい、精神的なその会話とかね、そ
う
そういうところは引き続きロボットはできないんですけど、
うん、
なんかあのなんか YouTube 見るのやめてくれる。カンタロウ、YouTube 見るのやめてくれる。見てなかった今、なんか声出てた。全然なかった。ああ、逆だったか。あ、そうかそうかそうか。いや、本当にディレクター YouTube 見てるんですよ、スマホで。どうですか、あれ。
あの、え、多分ショートです。
ショート、
ショートを
見る。ショートか、だからか、は
い、急に音出たりする、
うん、急に音出てくるから。信じられないレベルで、本当に。
TikTok の方
見てるかもしれない。 TikTok なんで、そうかもしれない、はい。本当にやめてほしいよ、本当に。やめてよ、こんなディレクターいる。
今時、
先輩2人が喋ってんのにさ、今時だね、確かにね、
はい、
もうちょっと音小さくしてほしいんだけど、思いっきり思いっきり下向いて、
たまに、その要はイヤホンしてても、
はいはい、
Bluetooth が外れてるのを分かんなくて、
あるある、
立ち上げたらいきなり音が再生みたいなターンってあるじゃないですか。
あのエアポッツとかさ、はいはいはい、あれまたよくできててさ、
はい、
そのこういろいろ設定あるけど、はい、スマホの側から出てるっていうの、うん、モードできるの知ってます？
何のことですかそれ。
あのだからなんて言うんだろう、その位置関係って関係ないじゃない、はい、そのあれってこのヘッドホンとかって、はい、でも右側にスマホがあったら右から聞こえる、
は
い、っていう風にもできるっていうか、それデフォっていうか僕そうなってんのよ
あ、そうなんだ。
そうそう、そういう感じに出てくるから、
はいはいはいはい、
本当にそのイヤホン経由で聞いてんのか、うんうん、そのリアルに聞こえてんのか、はいはい、分からなくなって、うん、俺もしかして電車とかね、うん、これ今逆にその Bluetooth 切れてて、うん、普通にスマホから出てたらどうしようって思って、たまに心配になってエアポッズちょっと片耳外すとドゥドゥンっつって止まるじゃないですか。あ、大丈夫だみたいな。
そうな
ん、あれ性能良すぎて、一瞬ちょっと僕らみたいなおじさん連中はちょっと不安になる時あるんだよね。
あ、確かにありますね。あります。
なんかすごい満員電車で、ね、僕ら未来は僕らの手の中ででででででんでれででんでれでんででとか恥ずかしいじゃないですか。おっさん何着てんだよ、ね、
ブルーハーツ
トゥートゥートゥーとかね、キスしてほしいとか着てたらやばいじゃないですか。なんか
やばいですね、はい、
だからちょっとたまに外しますけどね。ブルートゥース怖い時ありますよ。だから
あ、そうですね、はい、僕もそのなんかその子供が、うん、なんかこうイヤホン欲しいって言って、はい、おうおう、僕の使ってるやつを持ってったりするんですよ。で
ペアリングがててんっつって、
ペアリングが両方の携帯でペアリングになってると、うん、たまに切り替わったりするんですよ。
ああ、そういうのある、そういうのある。
その要はつけた瞬間に、はいはいはい、もうそのペアリング奪っちゃって、
うんうんうん、
でなんか親父の方が聞こえてるぞみたいな、おいおい聞くんじゃねえよみたいな、そういう時があるんですよ。
いやだからもう本当にね、はい、息子に聞かせられない動画を見ちゃダメだよ村P。本当にバレるよ、本当
バレますね。
父としてのその威厳みたいなもの、ね、
バレないためにイヤホン、
イヤホンで聞いてるのにな。
あれみたいな、イヤホンがあれ急に音が出なくなったなみたいな。
そしたら向こうで聞いているっていう。
何聞いてんだ。
映像これだけどっていう。最悪じゃんそれ。
本当に
気をつけ。最悪中の最悪ですねそれ。はいはい、いや怖いですよだから。いやだから僕そこはね、だから家族には絶対シェアできないような、はいはい、感じになってますけどね。
おお、そうですか。
それま、それ貸さないですね。貸すぐらいならもう買います、ね。高いやつでも何でも知ら、貸せる、貸すぐ、そんなリスク負えねえわ。そりゃ買うわ、もう。高かろうが何だろうが。そっちの方がコスパいいわ。
そっちの方がいいですね。
すぐ買え、つって。
リスクヘッジができる、
ね。リスクヘッジ、そっちの方がいい。危ないわ。セキュリティに投資しますよ。でもあれ、まあ、僕実は、結構その、通常の、
はい、
こうミートとかズームとか仕事で使ってるのワイヤーでやってるんですよ、うん、ちゃんともうカチッてつけるやつで。
あ、そうなんですね、はい、はい、それは
それは、はい、まあ、万が一混線っていうのもやっちゃ嫌なんですけど、うんうんうん、一つはなんかこう耳にフィットするその僕の好きななんかやつがあるんですけど、うんうんうん、なんか BOSE のなんか好きなやつがあるんですけど、うんうんうん、それがあって圧倒的に耳にフィットするんですよ、
はいはい、
僕の耳に、うん、あれ俺の耳で作ったんじゃないかなっていう。
作ってないです。
坊主、
作ってないですけど、
多分俺の耳取ったと思うんですけど。
いつ取った
あれですごいフィット感があまりに良すぎて、はい、でそれがワイヤーのやつが一番いいんですよ。ワイヤレスのもいろいろ出てるんですけど、
はいはいはい、
それよりもワイヤーのやつが明らかにフィットしちゃって、
うん、
多分軽さとかいろいろあるじゃないですか。ワイヤレスのやつはちょっと重くないじゃないですか、
うん、
そういうフィット感も含めて、うん、ワイヤーにしてるんですけど、もう一つの理由は、こうつけて、もういろいろ社内とかいろんなこうミーティングとかしてると、その何、まあ大体基本ビデオオンでやるんで、
うんうん、
こう外して、
うんうん、
あ、 この人今聞いてないっていうことをアピールできるんですよ。なんでちょっと横向いて外して、はい、要はズームとかの会議やってんだけど、はい、今ちょっとこの話はリアルでやらなきゃいけないみたいな、うん、そんなにはそんなことないんですけど本当は、うんうんうん、でもちょっとこの会議つまんねえなとか思った時とかになんか近くに面白そうな人がいたらあたかもその人に緊急な用事を言われたかのようにあ何何ちょっとって言って外して、はいはいはいはい、ふちゃくちゃ喋ってるっていうそのまあ要はちょっとごめんなさい今こっちじゃないんですっていうのをアピールしやすいんですよ。
あその演出はうまいですねうまい、なるほど。
ワイヤレスだとなんかそれちょっと難しいし、はい、
そうですね、
っていうのでその2つの理由で僕社内用はそれなんですけどプライベートはもうガンガンにエアポーツ使ってるんですよ。ワイヤーいらないじゃないですか。あんなもうめんどくさいじゃないですか、はい、人に当たったりしたらもう大変だし取れたりしたら大変だから。
そうですね、うん、
まあなんでそれやってるんですけど、ただちょっとね僕あの一番ムカつくのは、はい、やっぱ電源、うん、バッテリーが、うん、こうチャージできてないみたいなのが、はい、なんかねアップル製品さすがにちょっとなかったんですけど、うん、別のなんかあのスポーツとかなんかこう走る用とかになんかちょっとこうカチャってつけれるなんかそれ系のも結構前に買ったやつなんですけど持ってて、それもあの充電するんですけど、たまになんかね5、6回に1回なんかのバグでなんか右耳とか左耳どっちかだけ 0% 左 100% とかに、いやあのそんなこと絶対ないんですよ。充電したい時は絶対 70%、60% とか、まあ、そんなに差はないじゃないですか、うん、左右でそんな差はないじゃないですか、うん、なので充電する時はちゃんと平等な状態でしかも 0-0 になってることなんて絶対ないんですよ、うん、僕の生活リズム的には、はい、でも あとちょっと減っちゃったから充電しとこって入れて、うん、なんかちょっと経って、うん、なんか2日とか3日経って、うん、で開けてさ、うん、今からやろうかなって言った時に、うんうん、右だけゼロで真っ赤っかみたいになってて、
はい、
で左だけ 100% みたいになってるんですよ、はいはいはい、ああいうところがムカつきますね一番
ああもう完全にあの充電されるそこの接触面がいかれてるんじゃない、
うん、完全にいかれてるんですよね
ありますよね
捨てようかなあれでググってもね、はい、なんか結構みんなたまに出てくるそれが、
はいはい、
でなんかリセットするといいですよとか書いてあったりするんですけど、リセットしてもこの間鳴りやがってまた、
あ
もうせようかなと思ってるんですけど形的には気に入ってたんですけど、ね、
あ、そうなん
ですか。あれ本当になった時のもうなんかこうやるせなさ感すごいですよ、
はい、すごいですよね、
ええ、だって左は 100% なんだよ、で右が0っていう、これで音楽聴いたらなんか嫌じゃないですか。
まあ半減しますね。
もう、うん、なんで、うん、ちょっとあの充電バグってるやつだけが、まあ、うん、ワイヤーだったら絶対そんなことないんですけど。
まあ確かに、
ね。はい。まあそういう時がたまにあるっていうぐらいですかね。
うん、ワイヤーのちょっとムカつくところも一つ。
ああ、なんでしょう、なんでしょう。
僕こうワイヤーで。パソコンでミーティングとかしてるじゃないですか、
は
い
は
い、
村ピーもワイヤー派じゃなかった。
そうですね、
たまにどっちもあるのか。
結構ワイヤー多いんですけど、うんうん、音楽聞くときはワイヤレスなんですよ、うん、
ああ
会議のときはワイヤーの方です、
はいはい、あ、やっぱ会議ワイヤーなんだ、
はい、
会議ワイヤー派なんだ、うん、あ、いやなんか村ピーも確かいつもワイヤーっぽいなと思ってたな、
うんうんうん、
はいはい、
そうです。それは単純に、
ね、
あのバシの演出は、うん、あの気に入ったんで今後使おうかなと思ってるんですけど
使ってこれ使ってこれ結構使えるからこの演出
やっぱりその、うん、要音声トラブルでミーティングが止まっちゃうのが嫌なんで、
はい、ああはいはいはい、はい、
ワイヤーにしてるんです
けど、ね、それはありますね、はいはいはい、
で耳に入ってることは重々承知してるんですけど、ミーティング終わった瞬間に ワイヤレスだった気がしてて、
なるほどね、
思いっきり立っちゃうんです
よ。ああ、わかります。
そのまま。
はいはいはい。
そしたら耳がちぎれそうになるんですよ。ズボってなって、あだっつって。あれがよくやっちゃうので、あれが困りますね。
それはまあこれほとんどの人今共感できてないと思うんですけど、
はい、
もう始まっちゃってますよね。それ。
本当ですか？
始まっちゃってるだけなんですよ。
あ、そうなんですか、はい、あれみんなやんないの？
やんないやんないやんない、
やんない
ほとんどないですよそんなのは。忘れてて立ったとか、あ、始まっちゃってますからそれ。大丈夫です。
ああ、そうなんだ。
そういうことだと思いますので、
そういう自覚をしていくっていうことは大切
です。それは大事、ね、人間必ずなりますんで、はい、それは、はい、なんだ近くが見えない、これお前にじんでるなこの文字って逆切りし、このメニューにじんでるぞって言ってる人と一緒で、それは自分が慣れていくしかないっていうことです。
あ、老眼だったんだ。
はいはいはい。いや、でもまあ、何回もだからどっちかに、そうね、だから50-50でやってると、まあもしかするとそういうことも起きるかもしれないね。うん、僕はぶっちゃけ一度もないですね。
本当ですか？
はい、
立ったことは。始まってないですね。まだ。
まだ戦いが始まってないですね。
戦いが始まってないですね。
いやいや、なんでもうパソコンでしか本当につけないので、この Mac にしかつけないので、なんかそういう感じになってるんじゃないかな。もう Mac をして話してるときはもう絶対ワイヤーっていう、
うん
うん、なんか。いろいろやってんじゃないの、そのなんか他でもワイヤー、
スマホでもやります。浮気
してスマホでワイヤーやってんの、だからダメよ、
はい、
スマホでワイヤーなんて俺はまんねえもん、もうすでにジャックが違うから。
いや、あれあれ用のワイヤーがあるんですよ。
まあわかるわかる、
ライトニングのワイヤー、
ライトニングであり、うん、もう僕ライトニングですらないんだけどさ、これ新しいやつ、USB-C なんで、
うん、そうなんだ。
だからもう絶対そこはもうアップルもここにつけて聞いてくれ、聞かないでくださいって
言ってる。
ホームページのドトップに多分書いてると思いますよ。
書いてた。
多分企業ページに書いてんじゃないかな。もうこれはこの iPhone っていうのは挿して聞くもんじゃないですって、いろいろ変わってるから、もう挿して聞くもんじゃないんです、それをやるからいろいろ大変なんですって言ってますから、書いてはいないかもしれないけど、
あ、AirPods 使ってくださいって
、 AirPods しかないんですって、言ってるんで。僕スマホにワイヤーつけたのはもう数年レベルでさすがにないですね。
ああ、現役ですよまだ。
まあそんなことはめんどくさいじゃない、めちゃめちゃにスマホにワイヤーつけたらブラブラしちゃって、
うん、
昔の iPod の CM みたいな感じで、
いや本当踊り出すから、
ね、踊れねっつのあんなのつけてて、
まあ、あの CM ですよ。
いや、あの CM みたいでもうめんどくさくてしょうがないですよ、うん、それは僕は今のところやってないですね。まだカバンに必ず2個結果的に入れることになってますね。
はあ、
はい、で Mac で会議はこれ、
はい、
あとはもう全部ワイヤレス。
おー、そうなんだ。
そんな感じです。
うーん、
さっきね、これ本当ガチの話で、
はい、
またちょっと下に戻って大変申し訳ないんですけど、
はい、
たまたまうちのディレクター陣にトイレで会っちゃったんですよ、
はい、ほう。
そしたら、
はい、
うちのディレクター陣ね、うん、まあこれも本当にもうしょうもない話で申し訳ないですけどね。
はい、なんか笑ってます、ね、
トイレってこうちょっと置く場所あるじゃないですか、はい、まあ、そこに、はい、スマホを置いてたんですよ。もうそこにスマホ置く時点で僕的にはなんでそんなところにスマホ置くのっていうか、スマホをそういうところに置くもんじゃないよって、
はい、
両親だったら怒ってますけど、はい、ずっとここに置いてるんですよ。
はいはい、
それで僕は隣、
はい、
まあ、隣って言っても1個開けましたけどね、
はい、
1個開けた隣でこう用を足してる時に、
うん、
おお、俺さ今日って、まあ、ちょっと、うん、まさにこの収録の話で時間ギリギリだよみたいな話をしてたら、いきなりこう持つを触りながらですね、ワイヤー耳元でこうワイヤレスのこのイヤホン取り始めまして、なんすかなんすかなんすかみたいになったんですよ。しながらで、ってまさか
まさか
まさかお前何それなんか聞いてたのっつって、そしたらですよ、まあ、音楽聴いてそのままいいとこだったらね、そこで入った、まあ、仕方ない、僕もまああるかもしれない、駅でいろいろ聴いていい感じのね、ゲットワイルドかなんか聴きながらですよ それで、まあ、ちょっと行きたくなっちゃったって言ってんだったら、まあ、そのままつけて聞いてすることもあるかもしれないけど、うん、信じられないことに、うん、ズームの会議が入ってたんじゃないですか。一応社内なんですけど、
怖
社内なんですけど、うん、はい、ズームの会議入りながら、うん、それで用を足してたんですよ。
もう露出狂じゃないですか。
いやいや、だからそれ一応もちろんビデオオフで、なんかその
ビデオオフ
な、あの聞いたら、いや一応聞いとかなきゃいけない会議で別に発言はしないあれなんですけど、うん、って、うんうん、なんかすごい言ってたんですけど、うん、お前それ万が一中の万が一でも、はい、ね、はい、ビデオオンにしちゃって、うん、なんかこう触った瞬間にビデオオンにしちゃって手滑ってコロコロコロンポヨンってなった瞬間にお前もう完全なるド犯罪やで、お前。
うん、そうですよね。うわ、とんでもないリスク。
そう、危ないっすよねっていう。
平気でやるんです
か。まあでも、もしかするといるのかもしれないよね。確かに家でリモートワークしてる時にビデオオフ状態の会議でトイレ入ったことは何度かあったなって僕も思い返して、でも何度も確認しますけど、うん、音オフだよなこれ、うん、ビデオオフだよな、10秒に1回ぐらい確認しますけど、うん、はい、でもね、公衆便所っていうか一般のとこのトイレですからね、うん、
結構ハートが強いですね。
そう、ハート強いなと思って、これいいんですかね、今から通報した方がいいですかねこれ。
まあ、確かにそうですね。今度カンタロウが入ってるミーティングはちょっとよく見てみます。
まあそうですね、ビデオオンにしてない時怪しいで、必ずビデオオンにさせた方がいいと思います。
あの
裏取った方がいいです。
カメラがオフで、マイクもオフになってたら、はい、あれ今トイレ、トイレ、うん、って聞くように
天井が映ってるかもしれない。いやでもね、いろいろあるあるだと思うんですよね、はい、本当に、はいはい、多分世の中の人で、うん、絶対やってる人いっぱいいるし、うん、で音声なぜかオンになっちゃって、うん、なんかトイレットペーパーがなんか取るときに音声なんかしないけどオンになっちゃって、うん、カラカラカラカラカラカラボーッとかいう音が会議で流れたとか絶対いると思いますよ。
ありますかね。
絶対いるでしょ、こういうやらかしちゃった系は。ズーム見とけね、うん、絶対いると思うな。怖いです本当。
気をつけましょうね。
気をつけましょうね皆さんね、うん、あとそのついででまたカンタロウの話で申し訳ないんですけど、はいはい、まあ、画面シェアするときってよくあるじゃないですか、
はい、
うん、で画面シェアするときに、うん、そのブラウザーシェアしちゃって、うん、まあ、ブラウザーそのままシェアして、あ、こうやってこういうふうにやるといけますよとかね、うん、僕らだと仕事柄ね、うん、あ、このサイト今こんなになってるよみたいなのよくシェアするじゃないですか、うん、
はい、
まあ、その時にやっぱり確実に広告のバナーって出るわけですよ、
はいはい、
その広告のバナーが、うん、まあお前いつも何見てんだよっていうバナーという話ね。
あ、それは結構切実ですね。
これなかなかきついんですよね。
きついですね。
まあカンタロウさんなんかはね、
はい、
でその話をしてたらあるよね、ああいうのも気遣うよね、特に外部のなんかミーティングするときはなんていうのを話してたんですけど、うん、いや僕なんかもですね、うん、やっぱり結構仕事柄、うん、いろんなサイトチェックしなきゃいけないじゃないですかっていきなり言い訳入ってるんですよ、その時点で。え、いや俺そこまで言ってないけどって、
それ怪しいです、
いろいろ仕事柄、うん、やっぱいろんなサイトを、ね、チェックしてこう循環しなきゃいけないみたいなのもあって、うん、なかなかね気使うんですよって言ってて、俺そんなでもないけどっていう。あいつが言ってたそのなんかこう緊張感の話と、うん、僕が言ってるなんかそのあんまプロトコル合わなくて、
はい、
僕はなんか言ってたのは、うん、なんか男性女性とかなんかいまいちターゲッティングしてないような EC サイトとかがなんか普通にアンダーウェア的なもので男性のとかならまだしもなんか普通に女性もののアンダーウェア安いですみたいなのがこうバナーとかで出てくるとちょっとねーなんていう感覚だったんですけど、そんなレベルじゃなかったんですよ、カンタロウさんのなんかこう恐れているものが、うん、まあそういうのもあるよねっていうことですよね。
あんまり違法サイト見ちゃダメよ。ダメよ、ね、変な請求が来るから
ねえ、はい、あの画面シェアしてる時に、はい、ピンコンピンコンってアラーム出てあなたは何とかで何とかで何万円払ってくださいみたいなの出てきたらちょっと面白いけどね。お前どこに行ってんねんお前。321みたいな感じで あのカウントダウン始まっちゃったりなんかしてね、何を見てんだお前っていう、それ出たらまずいですね、画面シェアもね、ズーム入る時もいろいろ皆さん注意してくださいって話ですね、これね。
そうです、あの検索ちょっとこれこのワードで検索してみてっていう、はいはいはいはい、
そういうシーンもよくある、こうネット企業だとあるあるある。
あれも他の人のやってるのを見るとドキドキするんです
よ、うん、いやするね、
サジェスチョンで
するするする、
何が出てくる、
やばいの出たらどうしようと思うもんね
思う、
うん、特に結構偉い人とかさえ何で出てくんのそれって、はい、いやこれで検索したらいいですよみたいな、それでウエッとか言ってやってる時ドキドキするね、
ドキドキする、
あれ変なの出たらどうしようっつってあれ人の方がドキドキするね、あれ、
あそれ
自分のやつの方がなんか、うん、なんとなくなんか安心感、
うん、結構意識するもん、
あなるほど、
そういう時のことを、
あそれはそれはだからいつものワード入れちゃいけないからね、うん、あ
それ知らないでやってる人はドキドキする、
ドキドキするわ、うん、若手とかの方がなんかまだ安心感あるね、
あそうですね、若手はね
結構偉いいい感じのね、はい、ちょっとリテラシーなさそうな人とかもうなんならお客さんとかでそういう人とかやってる時ドキドキしちゃいますね、
ドキドキするね、
ああやだああやだっつって変なの出ないでねっつってということでございましてね、本日も週にトーク炸裂しておりますけども、はい、そろそろお時間ということでね、1週間いろいろありましたけども本当にね、来週もこんな感じでトークを送りできたいと、はい、くったらないトークを送りできたいと思います。それではまた来週までお楽しみに、
はい。